リンゴは踊るされど習わず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第18回配信でございます。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。今回お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
いやー、18回までの道のりが長かったね。
まあもう終わったんじゃないかっていう噂すら流れてましたから ね、
だって
ね、
ちょっと配信しない間にね、なんか僕らのこのポッドキャストはなんかリンゴの歌っていう歌になっちゃったんでしょ、なんか
、うん、なんか乗っ取られたらしいですよ。
ちょっとそんなご報告をね、小町さんいただいたみたいで、はい、ちょっともう最初にご紹介しちゃいましょうか。
はい、iTunes のカスタマーレビューの方にですね、コメントをいただきまして、内容の方がですね、いつも楽しく聞いてます。
お、ありがとうございます。
iPhone5 が出たので、そろそろその辺の話が聞きたいですね。ところで、配信分を聞き終わって、次の配信分をダウンロードしようと思い、さらにエピソードを入手をタップすると、なぜかリンゴの歌の楽曲のダウンロードに飛びます。
おう、
なので新しいエピソードは検索からダウンロードするしかないのです、私だけ面倒。他のポッドキャストは普通にさらにエピソードを入手で大丈夫なんですが、というレビューをいただきました。
なるほど、
誰の仕業だ。
誰かが何かをしたんでしょうかね、これは。
あ、誰かの仕業なんだ。
標的なんですけど、僕らアノニマスとかに追われてるんですかね、なんかターゲットにされてるんでしょうかね。
そんなでかくないだろう、うちは。
まあなんかいろいろ、まあいろいろちょっとね、ポッドキャスト系にまつわるこのなんだろう、 iTunes なり iOS だったりのちょっとゴダゴダがね、いろんなポッドキャストで見られる現象が今実際あります。
で、そうですね、
ある状況で、まあ、そもそもこれリンゴの歌はどんな歌なんでしょうね。なんかテルーの歌みたいなことになってるのかな。
なんかそうなの、なんか中身は全然
ねえ、あ、聞きました、ちょっと
聞いたこともないので。
視聴とかしました？
してない、してない。
ケイタロウさんもしてない？
あ、僕もしてない。
ああ、全く興味がないっていうね。レビューは一応ね、みんな目は通してるんですけども、
はい、
まあ、そこまでいかないのと、まあ、僕はあんまり自分で番組聞かないので、
あ、まあね、あ
の iTunes から聞いたりしないんですけど、こういう現象は起こってらっしゃいます、はい、お二人。ケイタロウさんとかはここからは聞いてない？そう、
これずいぶん前、なんかずいぶん前にありましたよね。
なんかツイッター上でもね、一回ご意見いただいたような気がするかな、
そうですね、
で、その時に確かに僕も、本当だと思って、
なるほど、
リンゴの歌ってなんだよと思ったんですけど、最近なんかダウンキャストって前この番組でしたっけ、
紹介させていただきました、iOS 用の有料アプリケーションになりますけども、ダウンキャストって、ね、今170円から僕がダウンロードした時はでやれる、こう何、ポッドキャストを聞くための本当に専用の素晴らしいソフトウェアがねあるわけですけども、それに僕も移行しちゃったんで、ケイタロウさんも買われた？
そうそう、買った買った、の番組からすぐ、
あ、そうなんだ。
で、それだと、まあ、RSS から多分直接拾ってくるんで問題なくダウンロードできてるので、特に支障はないというか、今どうなってるのか分かんないような状態ですね。
コマシーさんはダウンキャストは買ってない？
ダウンキャスターは買ってないですね。で、僕は結構アナログな聞き方をしてまして、Mac の方の iTunes で、まあ、自動でダウンロードされるので、それを iPod なのに同期して聞いてるんですよ。
てっきりアナログって言ったら、一回カセットテープに落としてからこうウォークマンで聞くみたいな。
ああ、じゃあ今の下りもう一回ちょっと聞いてもらっていい？
ボケ直すの大変だな。
一回カセットにお、あの録音するっていう下りをしてみようかなと思ったんだけど、やめときましょう。
やっぱりね、リハビリが必要だね、はい、やっぱ長い間開けちゃダメだね、これね、配信をね定期的に撮ってからやるとね、なまるね。
そうですね。
僕もね、キャラ設定がどんなんだったか忘れちゃったもんね。なんか敬語使ってたのか、喋り方とか、
そうなんですよね。だからこの、なんだろう、ポッドキャストの定期配信っていうのは、なんか一見そのなんだろうな、こうリスナーを離さないためとか、聞いてくださる方のためみたいな風にみんな言ってますけど、
はい、
どっちかというと喋る方のこうなんだろう、モチベーションを維持するためというか、キャラ設定を維持するためというか、 やっぱり1週間空くだけでも結構忘れちゃうんですよね。どんな話してたかとか。僕は結構もう一回喋りきった話ってほとんど覚えてなくて。
あ、そう、うん、僕は3回ぐらい聞くから覚えてるけど、ね、
自分で聞くのかよ。まあ編集してるんで多少は覚えてるんですけど、あんまり覚えてないな。小橋さん結構覚えてます？自分の発言。
自分の発言は覚えてますね、大体。
覚えてるんだ。
うん、ただもう一個やってる番組の方は、うん、まあ、大体週1ぐらいで配信してるので、そっちはどんどん忘れてきますね。
忘れちゃうんですね、結局ね、うん、なるほど。まあそんな感じで、まあ、今後もねぼちぼちやっていきたいなとは思うんですけども、ちょっとね、はい、このまあ編集配信等々している私トマト屋がなかなか今お忙しくてですね。
なんか忙しそうだよね。
思ったより忙しいのよね。でまあちょっとまあこういう余談になりますけども、うん、びっくりしたね。忙しすぎたのかよくわかんないけど救急車乗っちゃったもんね。
やっちゃったか。笑い事じゃないよね。
びっくりしましたね。まあ今だから笑えますけども、本当にあの職場でこうなんでしょう、ああ今日も仕事終わったなと思って帰ろうかなと思った瞬間、うん、突然こう寒気やらなんやらよくわかんないものがブワーっとね体中にやってきてですね、
うん、
初めてですね、体の制御が効かなくなるっていうね、まあ、怪我とかでちょっと動けなくなるとかはあったんですけど、こう体中の制御が効かなくなって、まあ、意識はあるんですけど、意識は別にあるんですけども、まあちょっとまあ自分のことなんで見えてないんですけど、まあ、周りの人から見たら相当心配な状態だったらしく、まあ、気づいたらもうその会社の前まで救急車が来てて、救急隊員がまあ僕のオフィスのフロアまで来てくれて、でまあ熱をそこで測ったんですけど、まあ、39度ということで、はい、そのままあの病院に搬送されまして、
うん、
まあ、結果あのいろんな検査をしたんですけども、診断結果は高熱っていうね。
それは状態じゃないのかな。
よくわかんないんだけど、別にあのウイルス性のものでもなく、
うんうん、
も
う
血液検査も特に異常なく、レントゲンも、まあ、僕のもう一個編集してるあのスタジオ本さんで、はい、あの岡健太って人がいるんですけど、彼はねちょっとレントゲンに黒い影があったんだけど、まあ、そういう影もなく、あとはなんだ、まあまあ多分他の尿検査も大丈夫、
うん、
で、
うん、
もう本当原因は ない、本当過労と、なんか、まあ、要は風邪のすごいやつみたいな感じで、
まあでもね、まあまあ、まあ、過労ですよ本当にね。
まあ本当にあの逆にね、変に内臓系とかに来てなかっただけね、ありがたかったんですけども、まあそれでちょっと 2,3 時間休ませていただいて、うん、あの解熱剤的なものをね飲んで、
うん、点滴とかも打ったのかい？
点滴はね打たなかった。打てよと思ったんだけどね。
打たなかったんだ。
打たずに、まあ全然あのだからもう本当に多分1日2日寝ればって感じで治っちゃって。ちょっとあのその後1日は37度から8度でガーッとちょっと推移してたんですけども、今は無事に治って、まあ、逆にちょっとね仕事の方を休ませていただいたんで配信してるんですけど、うん、まあ、それはそれで良くないよね。休んだ方がいいよね。なんでこれ配信とかしてんの、
うん、今何休み中
休み中
あ、ごめんそれ言わない方がよかった。
まあまあ、休暇だから。
やっぱね、ね、
気晴らしも必要だから、
大休でしょ。
そうそう、休暇だから気晴らしも必要かなってことで、やっぱね気晴らしといったらこういう時間も潤沢に使いたいですけど、う
ん、
お金も使っていきたいわけよ。ないながらも、ないながらも使っていきたいと。
お金の話しちゃう。
で、年の瀬に向けてやっぱりね、うん、まあ、僕なんかはまあちょっとお金もそんなにないですけど、まあ、小橋さんもちょっとねパンツが届かないっつって、まあ、パンツも買っちゃったでしょうけど自分でね。
そうだね、パンツ届かないんですけど、まだ
届かないの、まだ
まだ届かない。
ちょっと懐かしい話ですけど、あれは16回の方かな、17回の方かな、
で話した、ね、16回かな、多分お話ししたフリパンが僕のところにはまだ届かないんですよね。
あのパンツに広告が載ってくるってやつ。
そう、その代わりに ね無料で
ユーザーさんによっては届いてる方もいらっしゃるみたいなんですけど、うん、僕のところにはまだ届かないんですよね。日々ノーパンで過ごしてますよ。
マジで
待ってんだ無理で。
選択しろよ選択。今のがあるだろ今のが。
それこそ変えようって話だよね。
本当だね。
まあまあ、まずは小橋さんにはパンツを買っていただきたいんですけども、まあ、それよりもさらにもうちょっとね、こう年末商戦に向けて各社ね、いろんなところが新商品を発表して、こうね、お金を使え、お金を使えっていう圧力がね、すごいわけですよ。皆さんの物欲をね、ぜひね、今回ちょっと、まあ雑談会というよりは物欲会っていう感じでね。
うん。
なんで、うん、まあ、そういうネーミングをしたかっていうと、2回前が雑談会だから、さすがに2個挟んで雑談会はまずいだろうってことで、はい、今回は あくまで物欲会ね。あ、これ理解していただいて、始めていきたいと思ってます。テーマは物欲ね。皆さんの物欲刺激してるものをぜひね、お話ししていただきたいなと思うんですけども。じゃあどうしましょう。トップバッターはじゃあコマシーさんに、はい、お話しいただきたいんですけども。まあ、各社いろいろ新製品出てますけども、コマシーさんの今一番ググッと物欲を刺激してるものは何でしょうかね。
まず、うん、僕も物欲を満たしたものが一個ありまして。
すでに満たされた。うん、おう。
はい。
うん。
あの新しい iPod Nano、
うん、
は発売日に買ったんですよ。
なるほど、うん、iPhone5 が出た時
の時に一緒に発表になりましたよね。
一緒に発表になったかね。あの時に出た縦長になったんでしたっけ、
はい、縦長、そうですね。前の iPod Nano の第6世代がちっちゃかったんですけども、うん、まあ、縦長のデザインに戻ったって言えばいいのかな。
なるほど、あの丸いアイコンの方ね。
丸いアイコンの方です。
なるほどなるほど、ちょっと縦長っぽい感じに。
そう、 iPod シリーズは僕は本当に好きなので、うんうん、今回のなので iPod シリーズいろいろありますけど、今回で9代目かな、買ったのは多分
ねえ。まあやっぱコマシーさんは iPod ナノ好きだっていうこと、やっぱりあのなんだ、第3世代の、うん、あのダッサいやつも買った
え、あれどう、僕結構第3世代好きなんですけどね、あのデザイン、
ね、第1世代第2世代があのポリカーボネードの縦長でキュッキュッときた後に、うん、
はい、
ちょっとおにぎりみたいな、
うん、おにぎりっていうか、まあちょっとね正方形っぽい感じの、
ね、
キュッとなったやつ、ね、僕結構あのデザイン好きなんですけどね。あの世の中的には不評ですよね。
そうそう、使ったことがないんで、うん、まあ、なんかあれ実際使ってみると便利なんじゃないかなと思ったんだけど、うん、
まあ iPod Nano はその今言った第3世代は実際は買ってないんですけど、うんうん、iPod Nano は今回で4代目かな、買ったのは。
お、買いますね。
はい、あとはまあ過去に iPod の、 そのクラシックっていうモデルだったり、うんうん、iPod シャッフルだったりをこうちょろちょろ買って、今回で9代目の iPod、ね、
今回ナノを買う決め手は実際何だったんでしょう。
決め手は新しいのが出たから、う
ん、そこあの機能が使いたいとかじゃないの
古いのちょうだいよじゃあ
意外にね、結構古いのが壊れちゃったりしてね、あの処分してたりしててあんましないんですよね。
なるほどなるほど。じゃあこう順当にアップグレードが、
そう、 iPod の第2世代ですね、
うん、
クラシックの第2世代は、
うん、
まあ使ってはいないですけど、いまだにちゃんと動く、
120ギガとか入るやつ。
いやいやいや、当時なんで10ギガとかそのぐらい。
あ、本当に昔の iPod ですね。
はい、
なるほどなるほど。
あの僕が持ってるやつは Windows 対応すらしていない Mac オンリーの FireWire で接続する
やつ
です
ね。 FireWire の頃のやつ。
僕ね、そういえばね、ナノのね第一世代まだ現役で使ってますよ。
ポリカーボネードの
あれでも1ギガとかじゃない、
2ギガ、うん、2ギガのやつを車の FM トランスミッターで、
なるほどなるほど、
使うように、うん、現役でまだ使ってる、うん、そういえば、う
ん、あれバッテリーの交換とかのプログラムはやったんですか。
ね、なんかやってましたよね、
うん、
あれそうか、あれ対象なの、
対
象だったのか。
そう、今まで受け付けてるかどうかわからないですけど、第一世代は対象ですよ。
あ、うんうんうん、
あ、俺全然気にしなかったけど、うん、そうなんだ、ちょっと調べてみますんで。
ただ第6世代になって帰ってきますけどね。
同じものは帰ってこないですけどね
なんかちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつ、ただまあ16ギガか8ギガかな、8ギガでは帰ってきますよ、
うんうん、あ、でも容量はすごいんだ、
うん、
いやでもね、早くしないと。結局今回のあのコマシーさんの買われたナノは、
う
ん、
はい、
うん、コネクタ部分はライトニングになってる、はい、
ライトニングになったんですね。
うん、なるほど。
なので今ドックのケーブル、うん、まあ、ドックのケーブルじゃないですね、ドックのコネクタとライトニングのコネクタの iOS 機器がですね、混在をしていて、
うん、
結構ねめんどくさい
そうですね、結局この移行機が、うん、まあそれもあって結局あの iPad のまあ第4世代は、
うん、
あのまあ半年な、第3世代の寿命を半年で短くはしたけど、やっぱ前倒しして出したんでしょうね。
そうですね、
やっぱ混在がやっぱり面倒くさいだろうっていうことで、う
ん、まあ面倒くさいっていうのと、あとはすいません、これ完全にあのハイスピードアップルと話題が被ってしまうんですけど、まあ要は次の iPad の第4世代がライトニングになるっていうのがあらかじめもう分かってるわけですから、うん、そこまでの買い控えをなくすための作戦でしょうね。
あ、なるほどね、
うん、
そうか、結局、まあ、まあ日本も今そうなってきましたけど、アメリカではいわゆるこの11月12月この年末に向けての消費量っていうのはものすごい量で、
う
ん、もう物によってはもう年間の売り上げのなんか半分とかそれぐらい、もうもっとかな、 ね、慶太郎さんは分かるように、あの成田山新勝寺のお店がすげえ正月だけ儲けるみたいな、そういうシステムなんですよ、この年末商戦っていうのは。
そこ突っ込んでちょっといろいろとね問題もあるから、まあ、あえて流すけれども、
普段よりは人来ますからね、もちろん正月の方がそれは来るでしょ。
外人バカみたいにクリスマスプレゼント買うからね。
今年は分からないですけど、うん、去年 の、 あのクリスマスに欲しいものみたいなランキングで、うん、iPad とか iPhone っていうのがもう、うん、1位2位とかだったのかな、うん、確かアメリカとかではそのぐらいやっぱり人気があって、まあ、そこにやっぱり商戦が来るっていうことですよね。
ね、そうなるとそれで、まあ、ライトニング出るだろうって言って3月とか4月まで待たれちゃうと、まあ、だいぶもったいないっていうことで、
そう問題があるので、うん、もう前倒しでやっちゃえっていうことだと思うんですよ、アップルとしては。でね、すいません、物欲の話に戻るんですけど、僕はまあ、これ配信してる頃にはもしかするとすでに手に入れてるかもしれないんですが、
う
ん、iPad mini、
お
これは買います。
買いますか。
お、
はい、
ちなみにモデルは、
モデルは Wi-Fi の、まあ、16でいいかなとは思ってるので、
うん、
Wi-Fi モデルの 16GB。 ちょっとね、
うん、
この今の段階では色は決めかねていまして、うん、実機を見てから買おうかなと思ってるので、うん、予約はしてないんですね。ですから、
なるほどね、
もしかすると非常に運が悪いとこれが配信されてる時にもまだ変えていないかもしれないです。
そうか、まあ、白と黒をね、今回も2色展開とりあえずって感じでしょうけど、
はい、
うん、どっちが売れるんだろうな。
まあ予約の段階では白の方が比較的どのモデルも 16GB、32GB、64GB とも先になくなってたっぽいので、世の中的には白の方が人気なのかもしれないですね。あの iPhone5 の、まあ、ホワイトとブラック、まあ、白黒に関して見た時に結構黒もかっこいいなと思ってたんですよ。
そうですね、5は結構黒がいいかなと、ちょっと実際触ってみると、うん、なんか逆に白が若干ダサく見えた感があって、
まあどっちも、まあもちろん僕はどっちもかっこいいとは思ってるんですけど、なんか黒のなんか見た目ちょっと、
黒の質感高いですよね、
質感が高いなと思ってて、あの質感のまんま iPad mini になるんだったらちょっと黒もいいかななんて思って出るんですね。なのでそこを決めかねてるので、あえて予約はせず実機を見てから買おう。
実機を見てから、まあでも 4S はね、うん、絶対白がいいと思うけどね、うん、
4S はそうですね、
4S は白だと思うな。みんな黒買っちゃってさ。でもまあね、これはミニはまあまあアップル製の初代をどう見るかっていう感じですね。初代の、僕は初代の iPad はね、うん、あのご存知のように4枚買いましたけども、本当にお蔵入り状態ですよ基本的に。この並ばずの収録で唯一使ってるわ。
あ、僕も今まさに初代の iPad を今この収録で使ってます。
うん、うん、あの台本にはやっぱりねこれぐらいの大きさは非常に便利なんですけど、
うんうん、
いかんせん手には持てないからやっぱり不便ちゃ不便、
うん、そうなんですよね。
重いやっぱり、
うん、
初代でも、まあ初代とはいえ今までのこの iPhone だったり iPad のノウハウがすごくあるわけじゃないですか、蓄積されてるんで、
うん、
タブレットデバイスというか、
うん、
このタッチインターフェースのデバイスのものが来てるんで、初代とはいえミニ非常に完成度は高いかなと。
そうですね、スペック的には iPad 2、
うん、そうですね、
とほぼ同等で、うん、そのまんまなんかサイズがギュッとちっちゃくなったっていうイメージですね。
軽く小さくなった、
うん、
でまあ解像度はいわゆる iPad 2と同じなんですけど、画面サイズが小さくなってるんで、はい、その分密度は上がってるわけですよね結果的に。
そういうことですね、う
ん、
はい、
もちろんレティナではないにしろ、まあ、iPad の、初代2代目よりは綺麗に見えると、うん、おそらくだろうと。まだ時期見てないからね、わかんないけど、
それをねちゃんとちょっと見てみたいね。
うん、いやこれは実機見たら多分みんな欲しくなりますよ。
そこなんですよ、多分ね、欲しくなるんですよ、
多分見たら。
慶太郎さんは買わないんですか。
う
ん、
僕はちょっとね iPad mini 迷ってたんですけど、うん、
はい、
レティーナだったら多分買ってた、
なるほど、
かなと、
うん、
でその後に Kindle も発表になったじゃないですか、
日本で、ね、
Amazon の
端子書籍端末、
はい、
ずいぶんいつだっけ、あの Amazon のページにさ Kindle 日本上陸って出て、うん、でなんか希望の方はメールアドレスを登録すると届きますよみたいなのが出たの覚えてません？アマゾンのトップページに。 半年ぐらい前かな、夏頃だったかな、出てて、まあ、それ僕も登録してたんですけど、うんうん、結局なんかツイッターとかで先に知るっていうなんか全然で、はい、それで知って、 その夕方ぐらいにやっとその通知メールが来るっていうね、何だったのかあれはっていうね、う
ん、なんかさ、アップルとかも全部そうだよね、もう今ツイッターの方が一番早いよね、うん、情報
が、ニュース系の方がね、
まあそうですね、
で結局iPad mini 自分が使う想定してたのは、あのサイズではやっぱりあのメルマガだとか、
うんうん、
あの電子書籍をやっぱり読むっていうのを、
なるほど、
まあ、中心にこう考えてたんですけれども、そうした場合に自分的にはやっぱりレティナでこう綺麗な字で見たいっていうのがすごくあって、で、まあ、それだったら Kindle ペーパーホワイトと、うん、あと iPad は第4世代の、うん、まあ、大きいやつを両方欲しいなと、
あ、2台、
うん、
ってことですね、
買えるかどうかは別だよ、
うん、物欲的にね、物欲的にはね、
欲しいっていうのは、まあ、その2つが欲しいかな、
うん、あ、じゃあミニを買うよりは iPad の大きいものが欲しい、
そうそうそう、大きい第4世代の iPad、うんう
んうんうん、第4世代の iPad はね、うん、A6X チップっていう最新のチップで相当速いみたいですね、
うんうん、要はまあミニの弱点というか、まあ、今 iPad 全体の弱点っていうのがレティナ化したことによってバッテリー消費がもうすごい量が必要だと、
う
ん、
そうそう、それはね、そうだよね、
で、まあ、MacBook Pro のレティナとかもそうですけど、もう本体のもう何、3分の1だか半分だかもうほぼバッテリー、
うん、MacBook Pro なんかはそうです ね、
ね、状態になっちゃって、まあ、これを改善するには、まあ、バッテリーをすごく頑張って新開発する、バッテリーの量を増やす、うんうん、それ以外の選択肢だとやっぱりレティナをやめるっていう選択肢が、
まあそうだね、
うん、やっぱりそこが現実的だったのかな、多分あれレティナ積んでバッテリー頑張ってたら1台いくら600ドルとかになっちゃうんじゃないの、あれミニはね、
うん、確かにですね、
結局 iPhone だってレティナになってから別に値上がったわけじゃないですけど、一番下のモデルのやっぱり日本円だと5万円とか6万円するわけじゃないですか、16ギガとかでも、
うんうん、
そうなるとそれよりまあ画面のサイズが大きいと考えるとですよ、やっぱりそれなりの値段に、うん、まあ iPad はちょっと安いですけどね、4万8000とかだから、うん、あれだけど、
でもだ実際実機見たら、
まあ、レティナじゃなくてもいいかなってなっちゃうんでしょうね、あ、もう
こんなに綺麗だったらいいやってなっちゃうかもしれないね、う
ん、まあ、ペーパーホワイトはやっぱり文字だけのものを見る、まあ、漫画とかも結構綺麗に見えるんですかね、
でどうなんだろうね、うん、
あれペーパーホワイトって白黒のやつ、
あ、そうそうそう、一番安いあの e インクのやつ、
一番安いやつ、あ
のファイヤー HD とかじゃない方ですよね、うん、8000円ぐらいのやつが8000何百円のやつ、
う
ん
う
ん
うん、そう8480円とか、
う
ん
うん、そうだね、書籍読むだけだったらね、
あとはほら家族がいるから、うん、結構こうなんて言うんだろう、みんなで写真見たりとかするにはやっぱり iPad mini だとちょっとサイズ的にちっちゃいかなっていう、
そうですね、
やっぱりパーソナルユースじゃないですか、うん、あのサイズっていうのは、
うんうんうんうん、
だから iPad は、まあ、あの従来の大きさで、まあ、家族で写真見たりだとか、うん、調べ物してこれどうとかっていうに使って、
うんうんうん、
で Kindle のそのペーパーホワイトは、まあ、自分一人で本を読むようにと、うんうん、なんかそういう風な感じで使い分けようかなとなんとなく思って、
だからね、コマシーさんあれですよ、
はい、
ここでね、うん、あの家族がいるかどうかっていうのがすごく分岐点になるわけですよ、
なるほどね、まあ、家族いないからねミニで十分だね
あ、なんかちょっとしょっぱい話になってき
た、しかもなんか家族いないっていうと語弊があるよね、
なんだろうな、家庭があるというか、なんだろう
天涯孤独みたいな、
スナイパーだからね、
まあ、孤独な仕事だからね男性だったらまあ奥さんがいて、まあ、子供が1人ないし2人いて、うん、まあ、4人あとはまあおじいちゃんおばあちゃん、まあ、5人家族ぐらいだったらやっぱり iPad を囲むとかいうのがまあ現実的かな、うんうん、でまあミニはやっぱりまあ1人、まあ、2人ぐらいまでいけそうですよね、カップルだったりとか、
うん、まあそうですね、うん、
2人ぐらいで見るにはいいと、でやっぱりね、うんうん、まあ、僕らみたいなこう孤独な戦いを
そうですね、
こましてた僕らはやっぱ iPhone ともしくは iPod ナノナノはちょっと孤独すぎない
、まあ、できることって言ったらアイコンの場所を入れ替えるぐらい
それを家でこう寂しくやってるって、
そう
話戻るけど、ナノは今回から Bluetooth がついてますからね、
そうなんですよ、僕ね Bluetooth のヘッドホンを持っていないのでちょっとまだ試してないんですけど、
並ばずでやりましょうか、並ばずでやりましょうか、アメリカの Amazon から取り寄せましょうか、う
ん、なんかそれあのトラブルかなんかになってクレームとかに発展するやつだよね、
うん、それちょっと記憶にないんで、ちょっと まだ別のやつで探しておきます別で1回でも、ね、Bluetooth 特集は僕もやりたくて、 各社ねヘッドホンに限らず結構あのスピーカーとかもねいろいろ Bluetooth でつなぐものってのがまあ増えてきてて、
はいはいはい、ありますね。
まあ、一昔前って結構選択肢少なかったじゃないですか Bluetooth って。
うん、
だからまあだんだん増えてきて、で僕はこのナノが Bluetooth 対応したというのは結構大きいなと思ってて、
大きいと思いますね、うん、
かなりあの音楽聴く人では裾野が広がるし、でナノやっぱ結構値段が安いじゃないですか、結構 Bluetooth 対応は僕は個人的には非常に、
うん、それぜひやってください、あの僕が勉強したい、
あ個人的にね、
うん、
そうだね、なんか今どんなの出てるかっていうのをねちょっと知りたいね。
なるほど、じゃあちょっとリストアップして、ね、
個人的に Bluetooth の機器っていうのは、うん、あの持っていないのもあるんで詳しくないので、
あじゃあ
このヘッドホンとかの良し悪しとかも、ねね、いまいちわからないんですよね。
じゃあこれ聞いてらっしゃる方も、まあ、このポッドキャスト自体ももしかしたら Bluetooth 系のね、あの、うん、ヘッドホンとかで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひあの、ね、これがこれ使ってますよとかこれがいいよとかね、うん、ぜひ教えていただければ、うん、こちらで、調べて、責任を持ってコーマシンさんに買わせますんで
そこまで責任持つ
もちろんもちろん
責任持つの、なんかすげえ高いのとか来たらどうしよう。
責任は持つけど僕はお金は払わないよ。責任を持つだけで何の責任なんだそれってコーマシンさんがお金を払うんですけど、
今、うん、頭の中でボーズとゼンハイザーのすごい高いのが浮かんでるんですよね
ぜひね、こうネットの海を探して40万ぐらいのヘッドホンとか
あのメール来なかったことにします。
黙殺されちゃうから
闇に
潰す、闇に葬られてしまいますね。あとは慶太郎さん物欲はあと何かあります？
あとはね、うん、僕今欲しいのはあと iMac ね、この間発表になった
薄いやつ、
うん、
まあ慶太郎さんといえばね
iMac ですもんね
やっぱり作業領域がね欲しいので、デスクトップのあの iMac27 インチっていうのはぜひとも欲しいところですね。あとはね、うん、いろいろあるよ今欲しいの、
うん、
ビデオカメラがイカれてきちゃったので、うん、なんていうの、運動会とか撮る用のビデオカメラが欲しい、
うんうんうん、
でそれは誰か買ってくれるかなと思って、うん、Amazon の欲しいものリストに入れておいた
ちょっと値段が高いかな。
あそうかあとはね、炊飯器がもうね、うん、結婚した時から使ってるやつだからもうそろそろ欲しいかなっていうのと、うん、あとはねこの間ねちょっとねジョジョ店行ってきたんですけど、
えジョジョ園何
ジョジョ園
ジョジョ園行ってきた。
焼肉は食わない、ジョジョ店行ってきた、うん、
ああ
でジョジョ店でね複製原画が売っていて、
うんうん、
まあ1枚3万5千円でちょっとね、さすがに
いい値段しますね。
そう独身だったら行ってたんだけど、
うん、
まあね一緒に行った独身のやつは1時間そこで迷ってたけどね、
うん、買わなかったみたいだね、うん、あ買ったんだっけ。
買ったんだ、
うん、どうしようもないね
買った買った
なるほど、あの方と行ってたんですね。
そうそうそう、
はい、
で
ここはカットかな
それでジョジョ店行った時に今度春発売になる、うん、その画集
イラスト
集が出るらしいんですよ。荒木博彦先生の
そのジョジョの原作者さん、
そう、はい、そうそうそうそうそう、今回展示されていた原画とかを、まあ、載せた画集が、
うん、
ジョジョベラーっていうのが春に出るらしいので、うん、ちょっとそれはまだ値段決まってないみたいなんですけど、うん、まあ、それはまあ1万円でも買おうかなと思って。
おお、
うん、慶太郎さんそういう意味じゃジョジョスマホは、
いやだからあれも僕は独身だったら買ってたって、最近なんか独身だったら買ってたってよく言うんだけど
なんかそれ結婚してて損したみたいな感じに聞こえるんだけど
そういうわけじゃないんだけどね
前半はほら iPad を囲むには結婚してて得したみたいな話だったんで、
まあ、や
っ
ぱ
後半バランス取っていかないと、ねえ、バランス取っていかないとね
そうだね
そうそうそう、
独身を敵に回したくないからやっぱり
ジョジョスマホはでも、うん、まあ物欲っていうか、うん、単純に欲しいっていう意味では、うん、もう本当に喉から手が出るほど、うん、あれは欲しかったですね。
あ、まあやっぱファンの方にはね、
うん、
大好きだから
やっぱ欲しいんでしょうね。
あれドコモさんは今度はあれですかね、ワンピーススマホでしたっけ。
おお、すごいね、節操ないね。
まあ本当だね節操ないね確かに、うん、
まあまあでもファンからしたらね非常に嬉しいことなんでしょうけど、まあうねうん、昔ねあのエヴァの携帯、エヴァンゲリオンの携帯があって、
うんうん、あそうだね、あったね。
で今回はそのジョジョスマホはどうなんですか、やっぱりそのジョジョファンは結構納得できる内容だったんですか。
あ僕ねそれね話すと多分1回分ぐらい喋れるんだけど
次回やろうかそれは
でもやるんだ
でも、まあ、まあ一言で言うと、うん、あのただよくほらなんていうの、そういうモデルって、うん、あのただ壁紙とかアイコンが、うんうんうん、なんかそのキャラクター使ってるみたいなのも多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどジョジョのは本当細部にまでね、ああ作った人が本当ジョジョ好きだなっていうこだわりがあって、あれはすごく
じゃあもう
コアなファンでも納得できるものだと思います。
ありな感じなんですね。
ありですね。あれは
ありなんだ。そうか、じゃあワンピーススマホがね、そう雑な感じにならないことを、
うん、祈りますね。
ジョジョスマホは何やスタンド使えるアプリとかあるんですか？
そうそうそう、なんかミュージックプレイヤーを停止すると、うん、まあ、時を止めるスタンドが出てきたりとか、う
ん、それ次回でもいい、その話多分1回分使うでしょ。まず俺その時を止めるスタンドの話から説明してほしいもん。それ何なのか、
そうだね、そっからだね、
よくわかんねえ。
そうだよね、ごめんごめん。でトマト屋さんは何かあんの？
う
ん、
僕はですね、もうみんなね、新製品ね、そのなんか指でチュルチュルやるもんにね惑わされてるけどね
指で
チュルチュルやるやつに惑わされてるけど、ね、すごいのが来てるんですよ新製品。ご存知ない？カメラ界に新製が来てるのよ。デジタルカメラ界、デジタル一眼レフじゃないけどデジタル一眼界に、うん、パナソニックルミックス GH3 がついに、
うん、
興味ないみんな大丈夫？
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
ルミックスは知ってるけど、うん、その凄さが全く今分かってないです
マイクロフォーサーズっていう、種類のカメラになるんですけど、うん、物的にはね、はい、うん、あの一眼レフカメラみたいな感じでレンズ交換ができるんですけど、
うん、
本体が今までって結構キャノン、ニコン、はい、そういうところって結構、まあ、本体ごつい、まあ、慶太郎さんも持ってらっしゃると思いますけど、結構ね、うん、一眼レフといったら大きめのカメラが多かった中で、うん、はい、本体がちっちゃいんだけどレンズ交換もできるみたいな感じでこう売り込んできたマイクロフォーサーズっていう企画があって、
あのミラーレス一眼って言ってるやつ、
そうです、そうです、いわゆるミラーレス一眼、まあ、昔はね女流一眼とかってやってましたけど、あのマーケティングは、うんうんうん、俺は良かったと思うけどこけたな。でそういうのがあってでその最新機種が、はい、ついに出まして、うん、で、うん、これこのルミックスシリーズのこのデジタル一眼の方はですね2つ系譜があったんですよ、うん、1個は G シリーズ、あ3つか合計は、うん、真ん中に G シリーズってのがあって、フラッグシップ、うん、一番上のランクとして GH シリーズで、うん、下のモデルとして GF シリーズっていうのがあって、うん、まあ、あのコマシーさんが出られてるあのハイスピードアップルのね、タクヤくんなんかは GF のシリーズをねお持ちだとは思うんですけども、
まあ、その持ってるだけで撮ってるのを見たことないんですけどね
ほとんど最近結局で、ね、なんだかんだ言って iPhone で撮る写真が一番綺麗なのよ。
まあ、手軽ですしね。
そうですね。で、その GH っていうシリーズは、この、ね、
GH3 ってやつですか。
3が、そう、3が出たんですけど、実はすごくバージョンアップが遅れてて、一番真ん中の G っていうシリーズは、どんどん実はバージョンアップを重ねていって、今、G で言うと5、まあ、第5世代と言えばいいのかな、うん、G5 ぐらいまで来てるわけですよ。うん、にもかかわらず、GH フラッグシップはですね、GH2 のまま、うん、何年止まってたの？ 2 年ぐらい止まってたのかな、ずっと止まってて、まあ、非常に GH2 が完成度が高かったんですよ。それは非常に良かったんだけど、はい、で僕はその初代の GH1 の1をもう出た瞬間に買ってて、うん、
はい、
でそれから GH2 が出たんですけど、まあ結構他のカメラメーカーに比べるとパナソニックはいわゆる家電メーカーなんで、うんうん、結構あのサイクルが早いなと思ってたんですよ。商品サイクルが早く来るだろうから、うんうん、まあもう1年ぐらいしたらすぐ GH の3が出るだろうなと思って2はスルーしたわけですよ、う
ん、はい、
ほうほうほう、で待つこともう早何年経つ4年以上経つかなもう全然出ないの3が。
それは何、技術的になんか革新を求めた結果開発が遅れたってことなのかな。
いや予算なかったんじゃない。
あ、まあ、あの
いや結局、まあ、パナソニックの
そうですね、
まあ、それは中の人がいないから分かんないけど、だから真ん中のモデルがどんどん突っ走ってっちゃって、最上位モデルがずっと空白、
いわゆる売れ筋モデルってやつ
ね、そっち行ったんでしょうね。とかまあやっぱり基本的に女性とかに使ってもらう用の予定で作ってるみたいだったんで、
はい、
でそのフラッグシップの GH は重たいんですよ若干。もちろんキャノンとかのよりは軽いんですけどね。だからなんか矛盾してるんですよ、軽量で美しくっていうのを追求してたはずが、
うん、
ちょっと大きめのも作っちゃってるからそもそもいらないんじゃないみたいなちょっとそういう気もあって多分開発が遅れてたんでしょうね、うん、と思ってたらこの GH3 がね、
はい、
もうとんでもない機能が、
う
ん、あ、そう、もうね、あの iPad がレティナになったとかライトニングになったとかもうそんな次元じゃない、
そんな次元じゃない。おー、スカジーとかついたんですか
スカジーはつかない、
つかない、
なんで戻っちゃうんだスカジーに弱い、なんか何メガとかのハードディスクしかつかないわそしたら やっぱりアップルは見せ方うまいよね。なんかそんなにすごくないこともすごく見えちゃうもんね。
まあそうだね、それはわかる。
見せ方がうまい、うん、で今回は、新開発のね、ライブモスセンサーっていうのがまあついたのもそうなんですけども、今回いろいろついたんですけど、まあ地味に嬉しいのはiPhone でもまあ皆さん使ってる方多いと思いますが、 HDR 機能、ハイダイナミックレンジ機能、
あ、はい、
あれが標準でついたりだとか、まあ、僕はこれよくやるんですけど、インターバル撮影っていうのがねありまして、例えば3時間かけて撮影したその写真を30秒間に圧縮してみるみたいなね、そういう素晴らしい映像を作る、まあ、他の結構カメラちょいちょいついてたんですけど、今回このインターバル撮影機能は標準でつきました。他のカメラだと内蔵じゃなくてリモコン側、新たな、リモコンを買ってきて、まあ、キャノンとか高いんで1万8000円ぐらいするんだけど、そういうのを買ったりだとかする必要が出てたりするんですけど、それが必要なく本体でできると。でプラスこれは、これ慶太郎さんさっきビデオカメラ探してるって言ったでしょ、
うんうん、
これはこれ使ってほしいなと思うんだけど、これもちろん写真を撮るカメラなんですけど、ビデオ機能が非常にすごいんですよ実は。
あ、そうなんだ、うん、フルハイビジョン動画撮影って書いてありますね。
もともと GH シリーズっていうのは、映像を撮るためのカメラなんですよ、映像を撮れるカメラなんですよ。まあ、今いろんなねメーカーでそのいわゆる一眼レフっぽいやつで動画撮れるって機能はついてますけど、もうそれのね、うん、僕はもう ここが元祖だと思ってますから、 5D Mark II もすごいけど、僕はこっちが元祖だと思ってますから、こういうのも別にキャノンを敵に回したいわけじゃないんだけど、
なるほど、ね、
うん、ここが僕はこれは原点、あの家電メーカーとしての意地だと思うんですけど、ただこれね、あの GH3 で機能を上げすぎた結果、
うん、
パナソニックさんはこれだけじゃなくて普通のビデオカメラ部門を持ってらっしゃるんですよね。
はい、
でそっちの方でも結構頑張ってらっしゃるんで、僕バッティングしちゃうとこも多少あるんじゃないかなと思うんだけどそこをも恐れるこの組み込み方ね、いろいろ機能も追加されてるんですけど、まあ、さっき あの運動会とか発表会に関しては映像ももちろん撮れるんですけど、カメラなんで写真もいけるんですよね、うんうん、で気になるのは、慶太郎さん、やっぱシャッター音が気になりません？はいはい、カシャっていう静かな会場だと。今回ね、まあもちろん普通の一眼レフはあの、メカシャッター、機械式なシャッターなんで音を抑えるってことはできないじゃないですか。
そうだね、
ね、あの、うん、コマシーも銃をぶっ放す時にはサイレンサーとか使うと思いますけども、
まあ基本的には使いますね。
使いますね、危険なところでね、音が鳴ったらバレちゃいますからね、
う
ん、今回
ね
電子シャッター機能っていうのが新たにつきまして、うん、シャッター音が気になる場合は電子シャッターにしていただいて、その電子シャッターの音をオフにしていただけると非常に静かにシャッターが切れるように、あのデジカメ、ね、普通のデジカメみたいにこう無音で撮れるようになると。
おお、
どうですか、慶太郎さん、ちょっと欲しくなったでしょ、
うん、ね、これちょっと気になったんだけど、うん、いい、ちょっと聞いて。
大丈夫ですよ。
これさ、動画を撮ってる時に、うん、そのカメラも撮れるわけ？
それがね、うん、撮れちゃうのよ。動画撮影中に静止画の撮影も OK です。
マジで？いや、これ欲しいな。この間運動会でさ、だって二刀流だよ、いつも左手にさザクティ持って右手に一眼レフ片手で持ってたからさ
いや、でもそうなっちゃうわけですよ結局。
そうそうそうそう、う
ん、それがね、まあもちろん今あの動画のがね、あのハイビジョンになってるんで、最悪この撮った映像から写真を切り出すみたいなこともね、できなくはないんだけど、うん
うん、できなくないけど、やっぱりね、あ、うん、いまいちなんだよ ね、
確かね、 GH2 ぐらいからある機能なんですけど、この動画撮影をしながら静止画をね、うん、撮れるっていうのと、あとは単純に撮った動画から今言ったみたいな静止画を切り出す作業みたいなのができるんですよ、うんうん、ただちょっと多少制限があって、フル画質ではいけないんですけども、最大で、12メガの写真記録、うん、まあ、いわゆる1200万画素相当ですか。うん、まあ、それで十分であれば全く問題ない。
十分でしょ、
まあ、十分でしょ、普通に考えて。うん、
これ欲しいな、これ、
まあお子さんの写真を A4 とか、まあ、A1 番のポスターに残したいって方は、ちょっと12メガピクセルだとちょっときついかもしれないですけど。
そんなやつはいないだろ、あんまり。
うん、まあ、そういうのもあります。まあ、一応それもいろんな制限があって、うん、まあ、2メガ程度のものしか撮れなかったりとか、まあ、ちょっといろんなもろもろ制限があるんで、そこはちょっとね、公式ページをしっかり見てほしいんですけど、うんうんうん、まあ、最大で、頑張れば、12メガのものが撮れると見る。あと
でね、慶太郎さん、
はいはい、
またトマト屋さんに言いくるめられてるよ。
やばい、本当だ。なんで同じ間違いするんだ俺。 また反省会だなこれ
ね。慶太郎さん多分ね、量販店とか行ったら店員にねやられちゃうんだろうな。
まあでもこれなんか、うん、僕あんまし詳しくないですけど、うん、なんかすごそうだね本当に、うん、
なるほどね。いや君は営業したら怖いね。
買わせられるかな。
僕は何でも買わされちゃいそうだよ。
まあ、他にも今いろんな機能がついてるんですけど、まあ 今僕が言った機能ほとんどいらない機能ばっかり説明したから、まあ、いる機能は全部公式ページにガーッと載ってるんでね、うんうんうん、いっぱい見ては欲しいんですけども、
ちょっと調べてみようね。でもこれ
はちょっと僕は最近出た、まあ、Apple の新製品もいっぱい出てますし、まあ、Kindle Fire、まあ、タブレットデバイス非常に全盛期の中で、はい、うん、僕はこっちの方が個人的には全然実は大ニュースで、まあ、何気に Wi-Fi 対応とかしてとかスマートフォン連携とか、まあ、今風な機能も載ってたりしますんで、まあ、カメラもどんどん進化してるぞと、まあ、うん、iPhone でだいぶさっき言ったように写真撮れちゃいますけど、まあ、撮る楽しみであったりとか、うん、まあ、たまにやるんであれば、うん、やっぱりズームとかはねまだまだ iPhone できませんから、デジタルズームだいぶね優秀ではありますけど、 それちょっとねカメラ立ち寄ってみたいなっていう方はぜひこの GH3 これをね契機に、うん、見てみてもいいんじゃないでしょうかっていう感じで、小橋さんまだ物欲大丈夫？他にもあった？
他にはあとは、うん、あの部屋の今断捨離をしてまして、
あら、
あの家具とかを一式、うん、新調したいなと思ってるぐらいです、
うんうん、ね、小橋さんも断捨離をしてらっしゃるって話しましたけど、まあ、断捨離については僕ちょっと今度、はい、回を改めて、
あ、そう、うん、じゃあそこで断捨離特集やりましょうか。
断捨離特集は僕も実は僕はもう断捨離は、うん、4年以上前からもうねハマってというか、断捨離の元となった技術を駆使してずっと断捨離してますんで、そこら辺のことも含めて断捨離会はねぜひね、皆さんもじゃあ物欲でも物欲と断捨離ってね相反するとこで
本当そうですよね、
非常に難しいんですけど、うん、まあ、この僕がやってきたものの言葉を借りれば、物を捨てるからこそ新しいものを呼び込むことができると、はい、要はね、物欲を強めるためには今のものを捨てるってことをね、どんどん躊躇なくやっていただきたいなと思います。
はい
はい、どんなわけで、まあ、この番組では皆様の、断捨離自慢、Bluetooth ヘッドホンの、使用レポートなど、皆様からのメールを大募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazu.com となっております。また番組公式ホームページではメールホームもご用意しておりますので、そちらからもご投稿いただければと思います。番組ホームページアドレスは narabazu.com narabazu.comというcom となっております。番組のご意見ご感想何でもお便りぜひぜひお待ちしております。ということで第18回、物欲会リンゴは踊るされど並ばずお送りいたしましたのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでした。
それでは皆様さようなら。
さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る。されど並ばず。